おはようございます。ただいまから2023年8月27日第三礼拝を始めます。前奏のうちに心を静め礼拝を待ち望みましょう。それでは主を賛美いたしましょう。教会福音賛美歌303番です。ご無理でない方はどうぞお立ちください。 お祈りいたします。私たちを守り導いてくださる天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。本日もあなた様に礼拝をお捧げできる喜びを心より感謝いたします。本日は障害者福祉礼拝です。からし種を与えてくださり感謝いたします。恵み教会は全年齢層、世界中の人々が集える多様な教会です。日曜日だけではなく、月曜日から金曜日まで年齢、国籍に関係なく多くの方々が集い、地域に溶け込み生活をしています。なんと素晴らしい恵みでしょう。そしてそこにはそれぞれの賜物を用いて働いている献身的なスタッフが与えられていることにも心より感謝いたします。神様、私たち一人一人をあなた様の御用のためにお使いください。世界中が何か慌ただしく、人々の心が乱れ、安定しない世の中にどこか不安を感じ、ストレスに押しつぶされそうな時があります。私たちは人の目を気にしてこの世の価値観に流され、何が真実なのか見失いそうになる時があります。そのような時こそ、あなた様から日々与えられている多くの祝福に感謝しつつ、自分は罪人だと認め、ひれ伏し祈るものとさせてください。どうか神様、雑念のあるこの心を落ち着かせ、あなた様の声を聞き、生きる心を与えてください。私たち一人一人が困難に立ち向かう勇気をお与えください。ぶれることなく主に信頼し進んでいくことができますように、主イエスキリストのお名前によりお祈りいたします。アーメン。私たちの主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝は障害者福祉礼拝ですね。それに伴って恵み教会の障害児福祉の事業所であるからし種で働いているパク・ミンジョンさんのお証しを伺おうと思っております。ではよろしくお願いいたします。
おはようございます。からし種の職員パク・ミンジョンです。私は30年前に留学のために日本に来てから神様を礼拝するものになりました。通っていた教会の韓国人留学生の集まりで 主人と出会い、学生結婚し、子供も2人与えられました。今は2人とも社会人になっています。子育てが一段落し、時間と経済的な余裕ができ、仕事を減らして主なる神様のために時間を使いたいと思うようになりました。そしてマナーアイジェンでのボランティアを週1回始めるようになりました。ある時、宮崎園長から障害がある入園規模の子どもがおり、付き添いが必要なのでお手伝いいただけませんかと好意依頼を受けました。専門的な知識や経験がないのに手助けすることができるだろうかと不安になり、最初は躊躇しました。しかし神様がこう計画を持って導かれると信じ、勇気を出してボランティアをすることといたしました。私が付き添いをすることが決まり、ひとえちゃんがマナーアイジェンの3歳児クラスである羊組に入園することになり、初めて彼女と出会うことになりました。最初のうちは人見知りが激しくよく泣いていました。朝私を見ると泣くので、どうすればよいのか迷い困ってしまいました。ですがひとえちゃんは周りのお友達がことが大好きということが分かり、朝ごと友達と一緒に出迎えるようにいたしました。ひとえちゃんと呼びかけ、手を振りながら迎えるにしてあげると、彼女は満遍の笑顔を見せるようになり、だんだんとマナーアイジェンの環境に染まっていきました。お友達が大好きなひとえちゃんです。マナに入った時は歩けなかったのですが、お友達が歩いたり走ったりするのを見ると、自分も歩こうとして歩けるようになりました。ご飯もみんなが一人で食べるのを見ると、自分も一人で食べようと頑張りました。みんなが走るのを見ると、一緒に走りたくなったのでしょうか、いつもより歩きが速くなります。時には泣く子を見ると近寄り声かけるようにまでなりました。またこの3年間マナでお祈りすることをしっかり学びました。何かがあるとすぐ手を合わせて祈ってとアピールをします。ある時には一回祈っても終わらず、何回も手を合わせる時があり、その時は祈りが長くなって、ひとえちゃんの家族のみんなのためのお祈りになります。すると満遍の笑顔になり、満足な顔になります。何かをするにあたって、あんまりやる気が出ない時にも手を合わせるので、神様助けてくださいとお祈りをしてから物事を始めます。ひとえちゃんは現在小学校1年生です。月曜日から水曜日は特別支援学校で、木曜日と金曜日は森の学園で勉強しています。からし種では毎日放課後デイサービスを利用しています。終日は教会学校で礼拝を守っています。ひとえちゃんを写真を用意して紹介いたします。で、森の学園の入学式の後1階ホールで私と撮りました。で、次、1年生になって黄色い帽子が大好きで、からし種で誕生日の日に撮った写真です。で、マナから一緒に森学まで上がった友達と撮った写真です。本当に友達大好きなひとえちゃんです。神様の確かな好計画があって、ひとえちゃんはこの世に生まれ、恵み業界へと導かれたと思っています。ひとえちゃんの成長と神様の導きを祈りながら、続けてその成長を見守りたいと思っております。皆さんもひとえちゃんの歩みの上に神様の恵みが豊かにありますようにお祈りください。ご清聴ありがとうございます。
は い、ありがとうございます。ひとえちゃんがマナエジェンに入ってからずっとパクミンジョンさんが関わってこられました。今カラシタネとマナエジェンとまた森の学園とカラシタネと一緒に協力をしてケアをしております。では一言ひとえちゃんとまたカラシタネの働きのためにお祈りしたいと思います。お祈りさせてください。天の地なる神様、あなたがひとえちゃんをこの恵み教会に、またマナエジェンに、カラシタネに、森の学園に送ってくださって、素晴らしい交わり、素晴らしい輪をお与えくださったことを感謝いたします。ひとえちゃんが友達を喜び、先生を喜び、この教会の中で過ごすことを喜んでいることを本当に感謝いたします。ひとえちゃんがここまで喜んで歩んでこられたこと、そしてこれからもその命を自ら喜び、周りの人が喜びながら共に歩んでいくことができますようにお導きください。カラシタネの働きを感謝いたします。カラシタネで働いている職員お一人お一人のその手を足を、すべての働きをあなたが祝してくださって、喜びを持って働いていくことができますように、主にある働きを喜びながら子どもたちと共に歩んでいくことができますように、そして与えられている子どもたち一人一人を感謝いたします。そのご家族を感謝いたします。教会でのケアによって彼らが主イエスに出会うという尊いところへと導かれていきますように、またこのカラシタネで過ごす日々が彼らにとって慰めとなり、力となり、活力となっていきますように感謝いたします。愛する救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、では聖書の御言葉を共に分かち合っていきたいと思いますので、聖書をお読みください。新約聖書マタイの福音書5章14節15節の御言葉になります。新約聖書マタイの福音書5章の14節15節の御言葉になります。マタイの福音書5章14節15節の御言葉です。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。救いとは何でしょうか。キリスト教の言う、または聖書の教える救いとは何でしょうか。多様な表現ができると思います。でその多様な表現の中で、何よりもまず救いとは、イエス・キリストが私たちの、私の罪の身代わりとなって十字架にかかってくださって死んでくださったことによって私の罪が許され、死より復活された、死んでもなお生きる、その主イエスと同じ永遠の命が与えられて、燃えるゲヘナ、地獄ではなく天の御国にて、神と共に永遠に住まうというのが救いと言えるでしょう。救いの教理を最も端的に言い表すならば、このような表現になると思います。ではイエス・キリストが私の罪の身代わりとなって十字架にかかられて死なれたことによって、私の罪が許されて死より復活されたキリストと同じ、死んでもなお生きる永遠の命を与えられて、地獄ではなくて天の御国で永遠に神と共に住まうというのは、具体的に何を意味しているでしょうか。その本質的な意味とは何でしょうか。もう少しこう分けて質問したいと思います。私が罪人であるというのは何でしょうか。罪人であるところから罪許されるとは何を意味するのでしょうか。罪許された者として永遠の命を与えられ、神と共に永遠に住まうとは何を意味するのでしょうか。これらの質問に一言で答えるとするならば、身分の回復です。 身分の回復ですね、失ってしまった本来備わっていたはずの身分の回復ですね。でこの身分の回復ということについて分かりやすく例えている例え話がイエス様がお話しくださったあの放蕩息子の話ですね。ルカの福音書の15章に行ってみたいと思います。ルカの福音書15章11節から。ルカの福音書15章11節から、イエスはまたこう話された。ある人に二人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を二人に分けてやった。それから何日もしないうちに弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。しかし彼は我に返っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家まで遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き口づけした。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきてこの子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。まだピンピンしている父親に向かって、遺産をくれと、財産をくれと、あんたは俺にとっては死んだも当然の同然の存在だというふうに、父に対する死の宣告のような言葉を言い放って、その父との関係を断絶して、与えられた手にした財産を湯水のごとく使い果たして、家畜の豚と同じような扱いさえも受けることができないほどに廃れ果てた放蕩息子が深いため息と深い後悔を胸に抱いて絞り出した言葉が、もう息子と呼ばれる資格はありませんという言葉でした。もう息子と呼ばれる資格はありませんという言葉ですね。落ちぶれてみて初めて社会通念上常識的に到底回復することは不可能な自らの父に対する身分の喪失を落ちぶれてみて初めて自覚をするんですね。今さら悔やんでも後の祭りのような身分の喪失に置かれて、獣以下の存在になったこの男に対して、我が息子が帰ってきたと、私の息子が帰ってきたと服をまくり上げて、まだ遠くにいる息子に向かって一目散に駆け寄っていって、汚くて臭くてたまらないほどに落ちぶれた姿など梅雨ほどにも気にならずに抱きしめて、何度も口づけしながら我が息子としての身分の回復を表す最上の服を着せてあげて、指輪をはめてあげて、お腹を空かせて息子に食べさせるために家で一番良い家畜をほふって、喜びの祝宴を始めました。これがイエス様が私たちに教えてくださっている、私たちに及んだ救いですね。本来備わっていた 神の子という身分が失われていたことにも気づかずに、その身分の尊さを知ることも認識することもできずに放蕩していた。私という人をお作りになった父なる神の存在なんか知らずに認めたこともなく、むしろ否定までしながら、自らの存在意義までも見出せなくなるのよ、なるような神の子としての身分を失った状態から、ただただイエス・キリストの、イエス・キリストにある神の恵みによって神の子としての身分を回復させていただいた。神の子としての身分を回復させていただいた。これが救いですね。これをこう言い表しているのが、以前詳しく言いましたエペソ書1章5節の御言葉ですね。神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。ご自分の子にしようと、子で亡くなってしまったんだけども再びご自分の子にしようと、先ほど3つの質問をしましたけれども、罪人であるというのは、本来あった神との関係が断絶され、神を知らず神を認識できずに神と共に生きて初めて人は人らしくあれるという、人がもともと持っている最大の特徴を見失い、失い、さまよいながら暗闇や深いもやの中で恐れていることにさえ気づかずに生きていた、気づけずにいた状態が罪人であるということですね。そして罪許されるとは、断絶してしまっていた神との関係がイエス・キリストの十字架の身代わりという仲介、橋渡し、取り持ちのために、神との関係が回復して、私が何者なのかということを知ること、私という人が本来何者であったにもかかわらず、何に陥ってしまって、その陥ってしまったもやや闇から引っ張り出されて、どういう立場に、どういう身分に回復させられたのかを知ること、これが罪を許されたということですね。さらには罪許された者として神と共に永遠に御国で、もしくは新しい天と新しい地で神様と共に永遠に住まうというのは、その回復させていただいた、本来あった身分よりも、主イエス・キリストの贖いゆえにさらに優れた、さらに素晴らしい身分となって、永遠にその身分を喜び、楽しみ、享受することですね。ナルニア国物語という小説や映画をご覧になった方々もたくさんいらっしゃると思いますけれども、ナルニア国物語を見ますと、イエス・キリストを表すアスランというライオンが出てきます。聖書の中に神様を獅子と表すので、ライオンとなって出てくるわけですね。で、そのキリストを表すアスランというライオンの命の身代わりによって、本来得ていた、本来持っていた自らの栄光の身分を知らずに、戦時下にあって子供たちだけで疎開しなければならないという非常な現実の中で、何かに怯えながら暮らしていたみすぼらしい4人兄弟が、天の御国、新しい天と新しい地を表すナルニア国という国の王として君臨するようになる場面が出てきますね。小説でもそうですし、映画でもクライマックスのような場面として出てきますね。で、まさにあの場面のように、知らなかった、知る由もなかった、罪ゆえに霊的視野が閉ざされて、神の子としての本来の身分を知らずに、この罪な人間世界において絶え間ない相対的な比較と対照によって、毎日のように迫られる自らの足りなさ、欠け、未達、みすぼらしさや弱さばかりにとらわれながら、その比較という物差しにおける勝者なのか敗者なのか、使える存在なのか使えない存在なのか、有益な存在なのか無益な存在なのかということに翻弄されながら生きているように、実は死んでいたところから、私という存在は何かを持って 比較されるような比較されるべき存在ではなくて使えない、役に立たない、値打ちがない、期待外れだと、能率や効率や費用対効果で評価されるような有害無益な存在でなんか決してなく、神が唯一誠であられるように唯一誠の存在であって、天地万物一切合切のものをもってしても比較になんかならない、神の前にあって無二の尊い存在であると同時に、人の前にあっても、どんな人の前にあっても他に類を見ない絶対的な特別な存在であることを初めて、または認識新たに知ること、目から鱗が落ちるように悟ること、神ゆえに、キリストゆえに、天地万物において王のような存在であるという身分を回復させていただくこと、回復したその身分を誰からも何者からも一切の妨げなんぞ受けずに喜び楽しみ享受すること、これが天の御国で永遠に神と共に住まうということですね。そのことの意味ですね。つまり救いとは、聖書が私たちに教えてくれる真理、救いとは身分の回復です。身分の回復ですね。否定とは無縁の、比較とは無縁の、罪を許されたという恵みゆえの存在そのものの肯定ですね。初めに言いましたマタイの福音書5章14節のこのあなた方は世の光ですというイエス様のお言葉は、クリスチャンになったばかりの大学3年生の私にとってどれほど嬉しく、どれほどこう解放と答えを得させていただいた御言葉だったか分かりません。それまでの私の生き方は光にならなければならない、光にならなければならないということを人生の目標としたものでした。国語算数理科社会の点数をより多く取り、運動もでき、楽器も弾け、お金も稼げ、人から褒められ、羨ましがられ、かっこいいと言われ、人に支持されていたものから人に支持できるようなものとなり、教えるものとなり、有益だと、立派だと、使えるやつだと称賛されるような、世のためになる光のような存在にならなければならないという比較とプレッシャーと期待と淡い希望の中、霧の中もがくように鬱蒼と茂る道なき森の中をさまよい歩くかのように、とりあえず進み、ところどころ出てくるそれらしい目的地ずらした、目的地ずらした、目的地でもないのに目的地のふりした場所のようなところにたどり着いたことを喜び、つかの間のその喜びと称する、あっという間に消えてなくなる喜びずらしたものを消費した後、例えば何かに合格したとか、何かを手に入れたとか、誰かから褒められたとか、リフレッシュとかという、つかの間の喜びを消費した後、また新たな目的地ずらした場所に向かって、人生これでいいんだと自らに言い聞かせながら歩んでいるのか、さまよっているのか分からないような童貞を、生きたようなふりをして実は死んだように暮らしていました。そんな私が、そんな僕が主イエス様に出会って、主イエス様に魂を、心を触れていただいて、読み始めた新約聖書のイエス様の御言葉が、あなた方は世の光ですという言葉でした。この言葉に生まれて初めて出会って解放されました。ほっとしました。安心しました。人を見る目を変えたい、人を見る目を変えたい、変わりたい、自分を見る目を変えようと思えるようになりました。何よりも感動したのは、あなた方は世の光となりなさいではなく、あなた方は世の光ですというビカムではなくビーだということですね。何か優れた存在、何か有益なものをもたらす存在、何か光り輝かせなければならない存在になるのではなく、もうすでにそうなんだと、存在そのものが尊いんだと、光だとおっしゃってくださっているイエス様の言葉に光を感じました。それまで 人間が作り出した提唱した光ずらしたまやかしの光を追いかけるような答えのない渇望から、その光ずらしたものになるように迫られているところから引っ張り出されて解放されたような気がいたしました。僕はすでにこの世にあって光なる存在として神の手によって生まれさせていただいて、あの人もこの人もあんな人もこんなやつもと思っていたそのすべての人たちが本来光なる存在なんだと、僕がいなくなることは、僕一人この世の中にいなくなることはなんてことないことではなくて、この世の光が失われることであり、あの人がこの人がいなくなることもこの世の光が失われることなんだという人としての根本、人間模様の答えのような言葉として迫ってきました。あなた方は世の光ですという言葉があまりにもこう嬉しくて、本当嬉しかったですね。そしていろんな人に知ってほしくて、友達たちに、おいなんとか君って、その時仲の良かった友達、おい泉川、お前な、お前は神様に愛されている存在だし、この世の光なんだよとか、同じ学部の女の子に、ね、佐藤さん、あなたはね、愛されている存在なんだし光なんだよと言いまくっていました。ですっごいもう怪しい顔をされながら、頭おかしいっていう。でも事実だからしょうがないですね。事実を事実として伝えるだけですね。もちろんこのあなた方は世の光ですとおっしゃったイエス様の言葉は、まず第一にキリストを信じる人に、信じるように人になった向けた言葉であるというふうに、伝統的に福音主義の教会ではそう解釈されてきましたが、この言葉が語られた時の対象をよく見てみますと、マタイの福音書5章1節に群衆って書いてあるんです。クリスチャンにって書いてないんですよ。イエス様は群衆に向かって語りかけたんですね。つまりキリストを信じる者たちは当然、まだキリストを信じていない者たちにもイエス様は、あなた方は唯一まことの父なる神にあって本来光なる存在なんだと語りかけておられるようにも僕には見受けられるんですね。キリストを信じていない者たちには、まだ自分たちが世の光なる存在であることが分かり得ていないんだけれども、神様はあなた方を本来世の光として、私が作った私の目には眩しいほどに尊い無二の存在なんだと伝えたい、知ってほしいと、私たち全ての人間に語りかけておられる神様のもどかしい愛の言葉のように感じるんですね。この言葉はイエス様が30歳になって交渉外を始めなさった時に初めて御言葉をお答えになった三条の水訓における言葉ですけれども、以前ルカの福音書を見た時にもちょっとこうお話しましたが、イエス様が12歳という幼い幼少期から、もうすでにイエス様は12歳という幼い幼少期の頃からもうすでに他の誰よりも神の言葉そのものなるお方であるがゆえに、どんな立派な聖書教師たちよりも聖書の御言葉に精通しておられ、聖書の言葉を全ての大人たちが感嘆するほどに分かりやすく、かつ権威を持ってお話をされました。聖書の言葉を語るということは世の真理を語るということですね。12歳の頃からそうでした。で、そんなもし12歳という少年時代からイエス様が活動を始められたならば、神道と称えられながら、まさに生ける神の子だと称されながら、ちやほやされながら大いに活動できたかもしれませんが、イエス様はそうはされないんですね。そうはされずに、それから約20年間もの間、市井の人として、一庶民として、一人間として、社会の最下層にあたる大工仕事をしながら、ひっそりと人々と共に暮らしていきました。その生々しい人々の真っ只中で、人生の真っ只中でイエス様が感じた、見た、生きた、実感した人々の暮らしだったり様子だったり、人生のロークや悩みやリアルな生き様を共に過ごした中で、どういう言葉を まず第一にかければ、この人たちにとって力となるのだろうか、希望となるのだろうか、元気となって活力となって解放となるのだろうかということをお考えになったはずですね。でお考えになって、神の言葉そのものであられるイエス様が人々に向けて語りかけた言葉が、あなた方は世の光ですという言葉でした。じゃあなんであなた方は世の光ですという言葉だったのか。それは皆が皆自分が神によって作られた光なる存在であることを忘れて、知らずに認識できずに、光にならなければと比較され、比べられ計られ評価され値踏みまでされながら、富や権力や教育などの外見的なありとあらゆる格差の中もがくようにさまようように、自分の足りなさ弱さばかりが目について人を羨み恨めしくも思い、目の前にあることだけで精一杯で、目の前にあることを何とかこなしながら目の中の光を失っているかのように人々が死に生きているので、そんな老苦から、そんな霊的老苦から解放して、そんな霊的盲目から救い出して、真理なる答えを教えようと、あなた方は世の光ですと語りかけたんだと思います。神と共に、キリストと共に生きて初めて人は人らしくあれる。神と共に、キリストと共に生きて人は初めて人らしくあれる。人間という言葉とクリスチャンという言葉は同義語であるという事実を隠されながら、自分が光として作られたことを知らずに恐れ、度重なるサタンの人を通して編み出した雑多な物差しによる比較と判断と裁きに傷つき、怯え、または高ぶり、疲弊している人々の姿を見て、最大の慰めの言葉として真実として話してくださったのが、あなた方は世の光です、あなた方は本来世の光として作られた尊い存在なんですというイエス様の言葉だと思うんですね。今日は障害者福祉礼拝ですけれども、この障害者という言葉、単語ほど、あなた方は世の光ですというイエス様の私たち人間の存在そのものに対する真実の御言葉に反する言葉もないことでしょう。イエス様のあなた方は世の光ですという言葉に習うならば、本来人には障害も何もありません。人が、一人の人が世の光として神によって生まれて、作られて生まれてきたならば、生まれてきたすべての人は生まれてきたという事実だけでもう十分に神の許しと喜びのもと生まれてきた世の光だということですね。すなわち障害者という概念は、能率とか効率とか優勢劣勢などの人の考え出した物差しによって編み出された偏見とか不条理とか偏りが形として無理やり表現されたものだと言えるでしょう。利益やコストパフォーマンスやタイムパフォーマンスなどという経済産業的物質主義的価値観に偏重した物事を見る目に、私たち自ら、私たち人間自ら捉えられてしまってできた人間の浅知恵、短絡さ、残忍さ、ずるさ、好き好み、偏愛などが形となって表立って社会に現れたのが障害者という言葉ではないだろうかと思うんです。もし障害という言葉が弱いとか、また弱者を、弱者という意味を持つ言葉ならば、弱くなく弱者じゃない人がどこにいるでしょうか。弱くなく弱者じゃない人がどこにいますか。私たちみんな弱い存在ですね。でこのことを使徒パウロ先生はこう言います。第一コリント言っていますね。第一コリント12章 第一コリント12章14節からですね。第一コリント12章14節から。実際体はただ一つの部分からではなく多くの部分からなっています。たとえ足が私は手ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が私は目ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょうか。もし体全体が耳であったらどこで匂いを嗅ぐのでしょうか。しかし実際神は御心に従って体の中にそれぞれの部分を備えてくださいました。もし全体がただ一つの部分だとしたら体はどこにあるのでしょうか。しかし実際部分は多くあり体は一つなのです。目が手に向かってあなたはいらないということはできないし、頭が足に向かってあなた方はいらないということもできません。それどころか体の中で他より弱く見える部分がかえってなくてはならないのです。また私たちは体の中で見栄えが他より劣っていると思う部分を見栄えを良くするもので覆います。こうして見苦しい部分はもっと良い格好になりますが、格好の良い部分はその必要がありません。神は劣ったところには見栄えを良くするものを与えて体を組み合わせられました。それは体の中に分裂がなく各部分が互いのために同じように配慮し合うためです。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって一人一人はその部分です。22節で、それどころか体の中で他より弱く見える部分がかえってなくてはならないのですとありますね。弱く見える部分がかえってなくてはならないのですと言っている通り、私たち一人一人が弱さを自覚するならば、その弱さを自覚する私たち一人一人はなくてはならない存在ですね。ある牧師先生が、家族の中に弱い存在がいて初めて家族は健康になれるとおっしゃいました。家族の中に弱い存在がいて初めて家族は健康になれる、すごい言葉だなと思いますね。今そのことを言ってますね、パウロ先生は。私には椎間板ヘルニアとかストレートネックとか、2回手術をしたけれどもなかなか痛みの抜けない肩とか、高血圧気味とか、原因不明の後半症とか、こう見えていろいろとこう体の弱さがあるんですけれども、以前は主を癒してください、なぜあの人のようにこの人のように万全の体ではないのでしょうかと恨み節を並べながら祈っていたことがありました。でも神様は私の予想をはるかに超えて私の健康を守っていてくださっていますね。どういうことかと言いますと、体中悪いところだらけなので、毎日運動や筋トレをせずにはいられないですし、弱い部分をかばい補うためにしているその運動や筋トレが結果的に体全体の健康を保つために大いに役立っているということですね。私は神様に弱さを取り除いてください、治してください、変えてくださいと浅はかにも訴えるわけですけれども、神様は弱気を用いて体全体を強く健康に保っていてくださいますね。使徒パウロがこの第一コリントの御言葉で言っていること、私自身のこの肉体をもってしても実感できますし、人間関係においても人同士の存在の尊さにおいてもそうだなと時にかなって思わずにはいられないですね。牧師の中にもこういろんな人がいますけれども、牧師の癖して人に会うのが苦手で嫌で、人と話すのが苦手で孤独に一人でいることを好む方がおられます。でも人に会うのが苦手な代わりに孤独の中聖書の御言葉と向き合い続けて祈り続けて神の御言葉を解き明かすことにおいては熱心だったりします。でその逆もいますね、その逆もありますね。 一人でいることが嫌で嫌で、御言葉を孤独の中で深く読み解くことは、じっと読書することが嫌でたまらない、牧師の癖して苦手なんだけれども、人と一緒にいて何かを人と一緒にやることは得意だという方がいます。ハゼのようにじっとしていることが得意な牧師か、マグロのように泳ぎ続けなければ死んでしまう牧師か、以前の私はそのどっちも牧師らしくないと思っていましたけれども、僕個人的にすごく尊敬している大きな教会を牧会しておられるある牧師先生とこうお会いして話して、その先生が話してくださった言葉を聞いてハッとさせられました。でその先生がこんなことをおっしゃるんですね。私は人と会うことが苦手です。でも一人で孤独な時間を過ごしながら、神の言葉と読書に没頭しながら御言葉を取り継ぐ準備をすることにおいては全く苦になりません。だからといって私が正しいわけでもなく、私のようなものが全てではありません。いろんなものをいろんな牧師を用いてキリストの体として一つにしてくださっているのは神です。批判する前に我が身を他者を感謝できなければと思っていますとおっしゃったんですね。そんな大きな教会の牧師先生、私は人に会うのが苦手ですって、その言葉にショックを受けました。でも変に癒されましたね。慰められました、その言葉に。ここ最近よく目にするニュースといいましょうか、人を重んじると言いながら人を重んじることができていない私たちの姿だったり、私たちの社会を垣間見るような報道を目の当たりにしました。それは弱いというレッテルを社会から無理やり貼られて、言葉ではとても言い表せないような悔しい思いを国や社会や人から受けておられる、いわゆる障害者と言われる方々がいらっしゃるということなんです。20世紀初頭から近代化という効率や能率などの経済産業的価値観の台頭によって、遺伝的に劣悪な人間を減らして優秀な人間を増やすという優生学という、そんなの学問でも何でもないですね、優生学という偏見の塊みたいな考えを取り入れた政策が先進国と称する国々で進められてきた。でこの日本でもつい最近まで障害者の方々に無理やり避妊手術を強いる優生保護法なる法律があって、その被害に遭った多くの方々が声をここ最近になって上げるようになってきたんですね。ある91歳になる聴覚障害のある男性は、幼い頃から親からもアホ、役立たずと罵られながら育って、就職しては障害を理由に給料も6割に減らされ、でもそんな痛みを共に分かち合える伴侶になる聴覚障害の女性に出会うんですね。でたくさんの子供と賑やかな家庭にしたいねと語り合って結婚して、念願かなって妻が妊娠をするんです。するとその2人の親同士が、2人が知らないところで勝手に話し合って、この妻なる女性に無理やり堕胎手術を受けさせて避妊手術までさせられてしまったという記事を見ました。また最近では古くなった名古屋城がありますね、名古屋に。名古屋城の復元をめぐる討論会でエレベーター設置を訴える障害のある男性に対して差別発言が浴びせられるんですけれども、その場にいた市長とか市職員はその罵声を止めることもなく、むしろそれを賛成するかのように、あたかもコストパフォーマンスやタイムパフォーマンスなどの能率や効率にそぐわないかのような態度しか、あえて取ることしかしなかったというところに、いまだにこの日本社会には優生保護法などの悪魔の考えに染まっているような法律はなくなったかもしれないけれども、変わらず優生思想がはびこっているということが明らかな事実として示されただけ 示されましたね。でそれを示されただけでなく、それを見て私自身もいわゆる健常者だとして、そんな態度や姿勢を取ってきたことを正直告白せずには認めざるを得ないですね。でもそんな中にあっても、一方でこういう話もありますね。母親の体内にいるときに酸欠状態になってしまって脳性麻痺になったある男性、生まれながら脳性麻痺になったある男性を中心にして、その男性の生活を支えるリハビリの輪が大きな家族のようになっていって、むしろ肉体的に手助けをしている側がそのリハビリの輪の中に入ることによって癒され、慰められ力を与えられて、逆に肉体的にも精神的にも励まされて力づけられているという記事を目にしました。でこの脳性麻痺のある男性のお母さんは、その息子さんについて重度障害者というその呼称に苦悩されながら、息子さんのリハビリを始めた時には健常者に近づけたいという気持ちがあったそうです。でも息子さんのそのリハビリの輪の広がりを一番近くで体験していて、こう変わるんですね。私は幸せ者だと、生きるということそのものが尊いことを、たっといことを知っている大きな家族ができたからと思えるようになったとおっしゃるんです。弱者とされてきた人たちを中心に、むしろ人々がより愛、命の尊さ、存在の尊さ、互いになくてはならない存在であって、一つの体として機能しているんだということを実感している方々がいるんですね。すべてをすべ収めておられる神様の恵みとご支配の中、そういうこともこの世の中には体現されています。私たち土浦恵み教会は、皆が世の光である、たっとい存在であること、そしてその光一つ一つがキリストを頭とするかけがえのない体一つ一つの部位であることを追い求める群れでありたいと願っております。そしてその姿が世に対しても光として映ったならば、どんなに幸いのことだろうと思うんですね。最後に、からしたねの理念と土浦恵み教会の障害者福祉理念をみんなで読んで終えたいと思います。スクリーンのご覧ください。からしたね理念ですね。3、はい。人は皆等しく神様に創造され、愛されている存在であり、一人一人がそれぞれの使命を与えられ生かされています。ですから互いに与えられているものを持ち合い、補い合って成長し、豊かな人生を歩めるようにチームで支えます。土浦恵み教会の障害者福祉理念ですね。1、3、はい。障害者の一人一人は神様に創造されたかけがえのない尊い命であることを告白します。それゆえに障害を含めてその命が神様の御手の中にあることを厳粛に受け止め、その存在を喜びます。2、障害者の一人一人とその家族は神様に生かされてきて、人の深みという宝を持っている方であることを告白します。それゆえに一人一人に心を込めて寄り添う支援を心がけます。それは寄り添う私たち自身が学び、成熟し、豊かにされることだからです。3、障害者の一人一人は神様に愛され生かされている神の子です。それゆえに生活の不便さや生きづらさや差別の中でも、著しい寂しさに取り残されることなく、一日一日を豊かに生きる支援プログラムを提供します。4、障害者の一人一人は神様に期待されていて、神様へのユニークな奉仕を委ねられていると告白します。それゆえに可能性と成長を共有して喜び合い、共に生きていきます。5、障害者の一人一人は 神様に導かれて豊かな人間関係の中で生きることを期待されていることを告白します。それゆえに一人一人が家族とからしだねと土浦恵み教会および地域社会の中で豊かな交わりを持てるように試みます。この理念に生きる私たちありたいと願います。なぜならば一人の人が障害者ならば皆が障害者ですね。一人の人が障害者であるならば皆が障害者であって、一人の人が世の光として作られたならば神の許しのもと生まれてきた全ての人は世の光だからです。世の光ですというイエス様の言葉から誰一人として漏れる人はいません。お祈りいたします。天の地なる神様、あなたは何よりも誰よりも命を尊ばれるお方です。あなたが命を尊んでおられるがために私たちにあなた方は世の光ですと語りかけてくださり感謝いたします。あなた方は世の光ですというこの言葉が私たちにどれほど大きな解放となり救いとなったことでしょうか。そして今あなた方は世の光ですという言葉を待ち望み語りかけられたいと願っていても、まだその言葉を聞くことができず届いていない人々がたくさんおられます。主よ、どうか私たちが初めにあなたからあなた方は世の光ですと語りかけられたものとして、あなた方は世の光ですと語りかけるものとしてください。この真理の言葉を、慰めの言葉を、救いの言葉を待っている人たちにこの言葉を語りかけていくことができますように、そして命を尊ぶことができますように感謝いたします。愛する救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきたいと思います。賛美を捧げながら福祉強制献金の時も持っていきますので、座ったままで賛美を捧げていきましょう。教会福音賛美歌402番になります。賛美いたしましょう。 感謝の祈りを古川役員にしていただきます。
祈ります。天の父の神様、今日も会堂に集まり礼拝を受ける幸いをありがとうございます。あなたは私たちがすでに世の光であるとおっしゃってくださいます。ありがとうございます。光としてさまざまなところで私たちがあなたの御栄光を光るものとして歩むことができますように、また他の方々もその光をふさわしい場所で輝くことができますように、どうぞ助けが必要な方がいらっしゃいましたら私たちがその助け手として働くものとなるように神様どうぞお導きください。ただいま献金をいたしました。どうぞ神様あなたの御計画のためにお使いください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン、
アーメン。はい、では2023年の主はテーマソングを主はをもって賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。祝祷いたします。あなた方は世の光です。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが礼拝を捧げた一人一人と共に世々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。